おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
この世界の片隅にを3枚に下ろしております。サムシングがこのアニメ作品の中にいっぱいこうこもっておりまして、香菜さんがこの作品見ておりますんで、もう泣きそうな顔をしてじっと私の前に座っておられます。
私もう2回目はちょっと見られないですね。
悲しくてな、
はい、
ここからもう終端場ね。B29 に呉の町がさんざ爆弾を落とされて、そして義理の姉の子である晴美の手を引いて帰ろうとする鈴なんでありますけども、ふっと足を止めるとその呉の道端に B29 が落とした爆弾ですな、それの不発弾かなと思って二人は覗くんです。覗きながら鈴は町内会のお知らせで勉強したことを思い出すんですな。それはB29 が落とした爆弾の中には次元装置をつけたものがあり、これは爆発しなかったと覗くうちに次元が来て爆発するという仕掛け爆弾があるという。それで晴美の手を引いてうわーっと駆け出したところで真っ暗になるんですよ、スクリーンが。でそこで線香花火のような線が燃えたり曲がったり飛び散ったりして、でスクリーンが明るみに戻ると、晴美は粉々になって死んでしまって、右手でなく左手で握っていればとか、もう一瞬早めに逃げ出せばとか、いろんな過程が鈴に飛ぶんでありますが、晴美は死んでしまって、鈴自身も楽しみで絵を描く右手が肘から先ないんで、ぐるぐる巻きの包帯で布団に眠っている。そしてその横気づくと、義理の姉ですね。お前が殺したって言いながら泣きじゃくるという。絵を描く右手を失った鈴。生きる力もないような体で空襲の日々を生きます。追い打ちをかけるように呉、7月、B29 が焼夷弾を今度は撒き散らしていきます。焼夷弾は普通の爆弾と違ってもっと恐ろしいんですな。様々なものを焼いていく。しかも呉の町、軍港でありますから、昼夜の境もなく鳴り響く空襲警報。それでも義理の母はのどかに、姿は見えんが今日も陽気。人ってじゃなぁと言いながら B29 の大変態を見上げてるんですな。見えないんですな、敵機が。それほどの高みから爆弾を落としていくんであります。そして恐ろしいことに焼夷弾は町だけではありません。軍港だけではありません。鈴のあの山中の家にも爆弾を落としていく。その破片がバーンと天井を突き破って、火の玉が北条家の屋根を突き破って布団の上に落ちます。こっからがすごい。あののどかだった鈴が危機迫る勢いで片手のない体を炎の上にのたうち回らして火を消していくんであります。その時のその鈴のその声がね、ただもんじゃないんですよ。それはもうこの辺でわかります。ありありと、この人は声優じゃないと、これは女優さんだと、
はい、
なぜならば声の出が声帯じゃないんですよ。
そうか、
もう足から指から全部使って声を出してるんですね、うん、その声はね、胸打つんですよね、うん、何しとるんじゃ、家がやりとるのにとかっていうのが、まあまあ大変じゃねえっていう声からも一変するんですね、うん、これは誰だろう。まあこれを後に調べるんですが、
はい、
この鈴の声というのがノンさんという芸名ですけども、はい、能年？
能
年。能年さん。例の、アマちゃん、やってらした。
ジェジェジェのね。
ジェジェジェの。
はい。
この子は、うまい！もうね、このあたりから能年さん、女優の本領発揮ですね。
はい。
やっぱりもうね、すごいです、やっぱ。あの、女優さんが役をもらって、その役に、憑依した時の声の出し方というのは、うん、この悲惨を、実にのどかに語っていく。これがこの作品の半分、素晴らしいところで恐ろしいところでもあるんですな。家一軒、B29 の炎から守った鈴。その横にご近所の人がやってきて、そーっと鈴に焼き芋を渡すんですね。なんだろうと思ったら、ご近所さんが、 床下に隠しとったさつまいもがきれいに焼けたけ食べなさいっていう。これがね、もう、突っ伏して泣きたくなる。ちょっと、明日も語りますよ、皆さん。はい、もうとっと、カナが泣き出しました。さあ、明日も泣きますよ。この続きまた明日のマネージャーの上で。